はようございます。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。すぐに一週間の歩みを守り導いてくださり、すべての必要をお与えくださり、あなたによって守られ生かされていることを覚え、心から感謝申し上げます。新しい週の初めの朝、このようにして、いろんな用事脱事から解放されて、あなたの御前に出ることができ、礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に捧げられる恵みと特権をありがとうございます。静まって神、私こそ神であることを知れとあなたは語っておられます。また静かにすればあなた方は救われるとあります。どうかこの時、本当に神様、あなたの御言葉に聞き入り、あなたが主であることを覚えることができますように、私たちの信仰をさらに強めてくださいますように、あなたに喜ばれるものとして整えてくださいますようにお願いをいたします。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たち一人一人のうちにも、主が特別にお望みくださり、支え、そしてこの一週間もお守りください。特に病んでいるものを主が癒してくださいますように、感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。キリスト教会には、カトリック教会とプロテスタント教会があります。いろんな違いもあります。教会堂の、作りもいろいろと違いますよね。講壇というか聖壇といいましょうか、祭壇ともよく言われますがの、形も違います。そして私は、ここで何を言わんとしているかというと、そこに集まるクリスチャンというか信者さんたちのその姿というか姿勢も、カトリックの信者さんとプロテスタントの信者さん、ちょっとやっぱ違うかなっていうふうに思う時があります。礼拝堂に入る時に一礼して入るとか、あるいは聖水っていって手をこう清める水っていうのがあるんですけども、そういうのにこう手をつけて入るっていうこともあるし、礼拝堂に入ったらあまり喋らない、あまり死後は語らない、で礼拝をこう待ち望むっていう、そういう姿を見ることでありますけども、私たちプロテスタントの、クリスチャンはですね、あまりそういう、姿を、見ないんじゃないのかな。もちろん教会によってはですよね、もう本当に礼拝堂に入ったら死後を控えて礼拝を待ち望むっていう、そういうきちんとしている教会も、あります。で、私はそういう違いっていうのはですね、どこにあるんだろうか、多分こう教会の思いが違うのかな、そこに神様がおられるね、そういう思いが強いからかなっていうふうに思います。教会に行けば神様がそこにおられるというそういう思いが、より強いのかなっていうふうに、思えてなりません。皆さん、神様はどこにもおられるお方ですね。偏在の神というふうに言って、特に詩篇の139編ですね、開きますと、 神様はどこにもおられるというふうに書かれてありますので、本当にどこにもおられる。でもまた神様は特別な場所にもおられると言っていいのではないかなと、そのように思います。今日も聖書がわかる塔の十の扉のシリーズで、学びますが、今日は臨在という言葉を、神の臨在というふうに説教題に使わせていただきました。臨在という言葉は、クリスチャンはよく使うと思うんですけども、一般の方はよくわからない言葉だと思います。実は日本語の辞書にないんですね。広辞苑でも見ましたら、この臨在という言葉はありませんでした。小さな国語辞典にもないし、大きな辞典にもこの臨在という言葉がを見つけることができませんでした。英語にはそのプレゼンスっていう、今日朝9時の礼拝で使われましたけども、英語にはあるんですけども、日本語にはない言葉ですから、クリスチャンがよく使ってる言葉かなというふうに思います。私たちはね、神様の臨在があるとかないとか、そういうふうに使うことがあるんじゃないでしょうか。で、今日私は、神様の臨在はどこに表されたのかという点、そして私たちがこの臨在をどのように体に感じるか、体験することができるかということについて、お話をしたいと思います。で、まずですね、神様の臨在はどこに表されたんだろうかということを、旧約聖書から、そして新約聖書から見ていきたいと思いますが、先ほど読みました箇所に入る前にもう一箇所ですね、挙げたいと思うんですが、出エジプト記の19章16から20節も、後で開いていただいて読んでください。私が説明をいたしますが、ここにはですね、エジプトを出たイスラエルの民がアラノを旅して、もちろんこれからもアラノにこう向かっていくんですが、途中シナイ山にたどり着いたこと、ここで神の律法、実戒が与えられるわけでありますが、このシナイ山において神様がご自身を表したというふうに書いてあります。その現象として雷、稲妻が起こり、厚い雲が山の上にあった、おったと書いてあります。二次説には、主はシナイ山の頂に降りてこられた、で、人々は、イスラエルの民たちはそれを見たのであります。神がそこに降りてこられた、聖なるところなので近づいてはならないとか、そういうことが書かれてありますけれども、そのことが書かれてあります。そして、覚えたいことは、雲と火が神の臨在のこの印となったということですね。雲が覆った、そして稲妻ね、本当に光、火がこの表されまして、まさにその雲と火において神様がこのご健在された、ご臨在されたということを、その現象として、表されたということを、覚えたいと思います。そして今日開いた箇所にまさにそのことが、続けて言われておるわけです。この出エジプト記の40章の34節38節のところは、その後、幕屋ですね、神の幕屋、神様は幕屋を作りなさい、寸法からどういう材料を使うか、どういうその、構造って言いましょうか、それも含めて 細かいところまで神様はモーセに命令をしました。でモーセはその通りにですね幕屋を作ったわけです、ね。幕屋というのはまあテントのようなもので組み立てまた分解し移動するたびにそれをこう同じように組み立てるようなものでしたけども、神様はそこに私は住むとおっしゃってくださって、そして人々はそこに集まって生贄を捧げそして、礼拝を、捧げたわけですよね。でその、出エジプトの40章のところのですね34節を見るとその時、幕屋が完成してそして、捧げ物が捧げられたというその時に雲が会見の天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちたと書いてあります。ここにも雲が天幕を覆い主の栄光、モーセは天幕に入ることができなかった、栄光が満ちていたからだとこう書いてあります。ここにも神様の権限、神の御臨在があったということを示していると思います。でこのあと民たちはさらに旅を続けていくわけですけども、聖書は火の柱あるいは雲の柱を持って導いたと教えています。民たちが荒野を旅する約束の地、目的の地はもう決まっておりますけれども、そこまで行くのにいろんな困難があるわけですが、神様は昼は雲の柱を持って熱い炎天下の中でその少しでも暑さに耐えられるように、夜は、ね、真っ暗です。でも夜でも民たちはその柱が動いたら行動した、止まったら止まる、そこでとどまったって書いてありますけれども、夜は火の柱を持って火を持って導かれた。本当に神様は共におられたということをこの出来事を通して知ることができます。さらに、もう一箇所今日開きませんでしたが読みませんでしたが、第一列王記の8章の10節から11節を開きますと、幕屋に代わって神殿がソロモンによって作られたと書いてあります。もう幕屋は必要ありません。もうなぜなら約束の地カナンの地に入ってそこで、まあ、時間が過ぎてダビデ王の時代、ダビデ王は神殿を建てたいと思ってたけど神様は許してくれなかった、あなたの子が作るんだということで、ソロモンが神殿を7年かけて作りました。幕屋と全く違うものであります。高価な杉を頻繁に使い、金をいろんなところに使い、もう本当に金だらけの鮮やかなその神殿がソロモンによって作られましたね。その時にも雲が主の宮に満ちた、主の栄光が主の宮に満ちたからであるとそこに書かれてあります。私はあなたの御住まいである家を確かに建てました、御座が常しえに据えられる場所をという13節に書かれてあります。皆さんこのように 旧約聖書においては幕屋を通して神殿を通して栄光の神がそこに臨まれた、ご臨在されたということを知るのであります。民たちはそこにおいて神と出会いました。さらに時代は遡っていきますと、この神殿は敵によって破壊されるのであります。イスラエルの民たちが不信仰に陥り、不従順になり、偶像の崇拝の罪を犯してしまい、指導者も民たちも神様の御国から外れてしまって、神はそのイスラエルの民を裁かれます。敵が攻めてきて、アッセアであったりバビロンであったり、そしてあのソロモンの神殿は破壊され、中にあった金で作ったいろんなものを全部ですね運ばれていったと書いてあります。エゼキエル書を読みますと、神の栄光が去ったという箇所があります。神の栄光が去っていった、それがあの幕屋から神殿から始まった神の栄光が満ちていた場所の最後の結果でありました。旧約聖書を読むときにそのことを知らされるのであります。さて皆さん、新約聖書に入りましょう。新約聖書において私たちは神の臨在がどこに表されたか、どこに目を向けたらいいでしょうか。まずイエス・キリストです。ヨハネの福音書の1章の14節をどうぞ開いてみてください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来れた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれてあります。言葉は言うまでもなくイエス・キリストのことであります。はじめに言葉はあった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとヨハネははじめから記しておりますけれども、言葉としてのキリスト、その方が人となって来てくださった神が、ね、神ご自身が人となってこの世に来てくださった。まあ、来週からアドベントに入りますが、クリスマスメッセージとしてここが語られることが多いかと思います。皆さん、ここで注意していただきたいことは、この私たちの間に住まわれたという言葉であります。これはですね、天幕を張って住むという意味があるんですね。天幕を張って住む、先ほど見てきた幕屋のうちに表された神の栄光が、いや今イエス・キリストそのものだと教えているところです。そしてさらに驚くべきことは、皆さん2章の19節から21節のところを開いてください。まあ、その前はイエス様がエルサレムのその神の宮で宮清めをした、そこで商売をしている人たちがいてですね、イエス様はその追い払って宮清めをした。でイエス様がなんでその当事者たちにですね、そういうことをあなたはしたのかと言って、非難されるところでありますけれども、でイエス様はですね、ここでこう言ってるんですね。18節、 するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。この神殿はソロモンの建てた神殿じゃありません。もう破壊されていましたから。これはヘロデ王様が、ヘロデ王様ですね、イエス様が生まれた時にヘロデ大王が出てきますが、あのヘロデ大王が長年かけて作った神殿でした。でそのことがですね、20節、ユダヤ人たちはちょっとこう神殿に対するこう、食い違いがここにあるわけで、この神殿を建てるのに46年かかった、あなたはそれを3日で蘇らせるのか。46年かかった神殿を3日でもう一度建てることはできません。でイエス様に対して何て言うんですか、イエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。イエス様が3日目によみがえられる、ね、本神殿で葬られて3日目によみがえるっていう、その復活のことがイエス様ご自身の体という神殿について語られたのであったという。イエス様とで捕らえられて裁判を受けた時にユダヤ人たちが、この方は神殿を冒涜し、神の宮を冒涜しました、3日で建て直すと言いましたって非難されて、いるところがありますけれども、皆さんここでイエス様はご自身を神殿である、神の幕や神殿、イエス・キリストこそ幕や神殿に代わる神臨在のそのものであったということを、私たちは主の言葉を通して知ることができるのではないでしょうか。イエス様は弟子の人にピリポに、私を見た者は父を見たのである、父が私におられ、私に父が共におられる、イエスがおられるところ、そこに神の臨在あり、そのことを、覚えるのであります。さてもう一つ、新約において神の臨在を、覚える箇所があります。それは使徒の働きのあの2章の1節から4節であります。ペンテクステの日のことであります。五旬節、弟子たちと女たちが2階座敷で神の約束を待ち望んで祈っていた。その時に五旬節になって聖霊が下って、一人一人のうちに下って、それの国の言葉を喋り出したっていう出来事があり、皆さんあそこの現象を覚えてください。激しい風が吹いて大きな響きがした。そして炎が一人一人にとどまったと書いてある。聖霊が下った、火が一人一人にとどまった。神様がそこにご自身を表されたのであります。この結果教会が誕生しました。教会が生まれました。教会はいつも言いますように、建物だけではあります。イエス様を信じる者たちの集まり、それが教会ですよね。キリストの体ですよね。 教会は皆さん、クリスチャンたちの集まりは神の宮、神の神殿であると聖書は教えています。第一コリントの3章の16節、6章の19節を後でご覧ください。あなた方は神の宮であることを知らないのですか。神の神殿であると教えているところがあります。これは個人的にも言えるし、また教会、あなた方は神の宮であることを知らないのですか。教会を指している言葉であります。教会は神の宮であり、神の神殿であり、神様がそこにクリスチャンたちのうちに共におられる。さて、大きな2番目、神の臨在を私たちはどのように体験できるのでしょうか。頭ではなくて、知識で神様を知るんじゃなくて、本当には神様が共におられるんだ、ここにおられるんだ、臨在しておるんだということを私たちはどのように体験していくのでしょうか。先ほど言ったように、神がおられる教会で神様の臨在を体験していくことがたくさんあるかと思います。教会において、主の教会において、主の言葉が語られ、そして聖霊様がそこで働いてくださるのであります。二人か三人、私の名において集まるところに私もおられるとイエス様はおっしゃいました。二三人、私の名において集まるところに私もその中にいるのです。教会でまさに主がおられるところではないでしょうか。今回コロナ禍でたびたび休み、オンライン礼拝を、ね、してきましたけれども、まあ、やむえずの方法でありました。でも私やっぱりオンライン礼拝とこの対面の礼拝は本質的に違うものだとやっぱり思います。共に集まり、そして主を賛美し、祈りを捧げ、交わりをする、それが教会でしょう。そこに主はおられる、主を覚えることができる、そういう経験を私たちはしているのだと思います。詩篇の22編の3節には、主を賛美するところに主がおられるという言葉があります。ね、そうだと思います。主を賛美するところに、主はイスラエルの賛美を住まいとしておられますという言葉が書かれてありますけれども、賛美するところに主は住んでおられるということは、私たちは主を賛美するときに神様を、臨在を覚えるのだと思います。人で歌っているよりも、みんなで歌っているときに感じるかも分かりません。第一ヨハネの4章の16節には、私たちが互いに愛し合うところに神はおられると書いてあります。神は愛です。互いに愛し合うところに私もいるのです。教会の愛の交わりがあるところに神がおられ、そして私たちは神様を 体験っていうか、神様をあここにいるんだなということを思うことあるんじゃないでしょうか。私が教会に行った時にそういう思いをしたことがあります。初めて教会に行った日っていうのを忘れられないですね。二十歳の時に教会に足を運び礼拝に出た時に、そこにいる子供や若い人や高齢者、男女いっぱい集まっていましたけれども、本当にみんなが分け合い合いで礼拝を捧げ、そして愛をイエス様の愛を中心とした交わりをしているのを見た時に、この世にないものを感じました。ああここに神様がおられるんだと最初に行った時に感じた思いであります。神様はそこにおられる。どこにもおられますよ神様。でも私たちがその神様を本当にこう体験するというか感じることができるというのは、そういう時ではないかなと、そのように思います。今日聖書の言葉、マタイの28章の20節を読みましたが、もう一度そこを読んで終わりたいと思います。マタイの28章の20節を読みます。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イスラエルの民をの穴の導いた神様、火の柱を持って雲の柱を持って共にいて導いてくださった神様、同じ神様です。イエス様、同じ神様です。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主の臨在を覚えて歩みましょう。主の臨在が共にある、信じて歩みましょう。祈ります。神様、御言葉をありがとうございます。聖書を通してあなたの臨在がどこに表されたかを学んでまいりました。人間の手で作られた幕や、また素晴らしい神殿でもありましたけれども、今はそのような形も失われておりますが、イエス様が来てくださって、イエス様ご自身が神の臨在そのもの、神様ご自身であったことを知ることができました。そのイエス様は私たちと共におられます。また聖霊を通して私たちに住んでおられ、そして教会はあなたの御霊が宿るところの神殿であり宮であります。神様、あなたの臨在を覚えて日々過ごしていくことができるように、感謝して歩んでいけるように、私たちの信仰を強め、助け、導いてください。主よ、どうぞ私たちの教会、神様の臨在を覚えるところの教会でありますように、共に主を褒めたたえ、互いに愛し合い、共に祈り合い、どうぞそのような教会として神様が祝福し導いてください。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。